琴の葉本舗小田純子さんで、その文章危険です。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。今ご紹介いただきました株式会社琴の葉本舗の小田純子です。今日はよろしくお願いします。この琴の葉本舗っていう会社なんですけれども、お客様の分かりにくいっていう言葉をですね、減らして、でお客様と企業と両方にとってのリスクを減らすと、こういったことを、やっている会社です。実は私元公務員でして、東京の中野区役所というところでですね15年ほど勤めておりました。当時広報課でウェブマスターをやっていたことも実はあるんですね。で役所を辞めて独立しまして、その広報の仕事が面白くてですね、それを本業にしてしまったと、いうことです。で今また、役所のお仕事もやっていますので、今度は、例えばお役所が、ホームページのリニューアル、サイトのリニューアルと CMS の導入をこう委託事業者さんをね選定するプロポーザルなんていう時に、審査員として行ったりとかいうこともしています。そんなわけでですね、これまで6冊本を書いてるんですけど、半分ぐらいは公務員の公務員向けの本 で今日は、そうじゃない3冊をですねプレゼントということで、ご用意しています。でやはり先ほどご紹介いただきましたこの文章危険ですという、あの本にのっとって、内容をご紹介しようと思っていたんですが、皆さんからいただいた事前アンケートを見たところですね、こんなお悩みが、複数書かれていたんですね。敬語をどの程度を使っていいのか悩むとか、それから文章を人の文章を直したんだけどなんでって言われると説明できないとか、自分で文章を書いていてこれでいいのかこっちがいいのかこっちがいいのか、どうも判断できないというようなお悩みをいただきました。そこでですね、若干、当初告知をしていました内容と変えましてですね、このセッションの目的として、文章の良し悪しを判断する物差しというお話をしたいと思うんですね。で、目的としてはこの物差しを使って、どう書くべきかっていうことを論理的に判断できるようになること、そしてなんでその表現を選んだのって聞かれた時にきちんとこういう理由だからですというふうに説明できるようになること、これをこのセッションの目的としたいと思います。で、このセッションはですね、対象とする文章は何か商品をこう買いたくてたまらなくさせるような魅力的な文章というのではなくてですね、むしろ商品を買った後買うと決めたんだけど手続きどうやってやるんだろうとか、あるいは買った後リピーターになってもらうために書く文章、つまり事実を正確に理解してもらうことが目的の文章、これをですね、扱っていきます。ということでこのセッションの流れですが、まずは、企業の、ね、サイトによくあるような文章、これの良し悪しを考えていただくというバンクを、します。でその後、伝わる理解できる文の書き方のポイントをご紹介していきます。で最後にワークの答え合わせと、まとめと、こういった流れになります。ではですね、いきなりですけれども、皆さんお手元にセッションその文章危険ですというワークシート、 A4 で2ページ分のワークシートがあると思います。こちらの1番の方をまずは、ご覧ください。この1番の文章、ある企業のサイトに書いてあった、お知らせ文章なんですけれども、さてこの文章いい文章なんでしょうか、それとも悪い文章なんでしょうか。でもし悪いと思うのであれば、じゃあどこが悪いんでしょう、どういうふうに直したらいいんでしょう、でなんでそういうふうに直したんですかって聞かれたらなんて説明しますか。ちょっと1分間時間を取りますので、そのワークシートにですね、ご自分でここをこう直してだろうな、自分だったらこう直すなとか、 できればなんでって聞かれた時の理由も、書けるようでしたら書いてみていただきたいと思います。では1分間時間を取ります。 タイマーセットしたんですけど1分で音がしないですね。1分経ちました、いかがでしたでしょうか。答え合わせといいますかね、解説は、このセッションの最後にしたいと思いますので、本題に、移っていきます。伝わる、つまり相手読み手が理解できる文の書き方、これは、文章の良し悪しを測る物差しを使って書くと、理解できるようになりますというお話です。弊社ではですね、ビジネスコミュニケーションライティングという言い方をしているんですけれども、事実を正確に理解してもらうためには情緒的な表現とか美しい日本語とか、あるいは感動的な泣けるようなストーリーというのは必要ないんですね。それよりも書き手が、書いた人間が意図した通りの行動をその文章を読んだ人に起こしてもらう、これが重要です。でさらによく読めば、あ、なんとなくわかるじゃなくって、さらっと読んでサクッとわかる、効率的に理解できる文章というのは大切になってくるわけです。つまりただサイトに説明を載せてますというのではなくて、読んでくれる、そして読んだ上で理解して適切な行動をとってくれる、こういったものを弊社ではビジネスコミュニケーションライティングというふうに呼んでいます。でこのビジネスコミュニケーションライティングに必要なのは共通のルールなんですね。例えば英語と日本語で会話をしたら噛み合わないですよね。なぜならば英語と日本語は文法とか語彙が全く違うからなんですね。例えば日本語のルールでこんなのがあります。なぜですか、どうしてですかと聞かれたら、何々だからです、何々のためですと答える。どういうことですかと聞かれたら、こういうことですと答える。で、できますかと聞かれたら、答えはできますかできませんか、2つに1つなんですね。このどちらかなんです。で、例えばよくある、まあ、FAQ とかっていうのもね、企業さんのサイトなんかによく載ってますが、どうして利用料金を支払ったのに請求書が来るのですか、まあ、よくある質問ですね。多分消し込みにそれなりの時間がかかって、時差があるんでしょうけれども、それに対する答えとして、お支払いいただいてから弊社で入金確認できるまでに2週間程度かかり、請求書が発送されることがあります、こんな答えを書いているサイトもよく見かけます。ただこれ先ほどのどうしてですかと聞かれた時の答え方、日本語のルールに沿ってないですね。日本語のルールに従えば、お支払いいただいてから弊社で入金確認できるまでに2週間程度かかるためですと答える。そうすると、あ、自分がどうしてと聞いたことの理由、答えはここなんだなということがすぐに分かる、効率的に理解できるわけなんですね。で、このルールを守らないと理解しづらくなるだけではなく、なんか聞いたことをちゃんと答えてない、はぐらかしているような印象にもなってしまって、感じの悪い文章にもなってしまう恐れがあります。よく皆さん分かりやすく書け、分かりやすく書こうってよく言いますけれども、誰も分かりにくく書こうとしている人はいないはずなんですね。一生懸命分かりやすく書こうとしているのに分かりにくくなってしまうというのは、分かりやすく書いたつもりになっているだけ、主観的に分かりやすいとなんとなく感じているだけだからなんですね。そうではなくって、誰もが分かりやすい、分かる、理解できるというような客観的な基準というのが必要になってきます。つまりみんなで物差し、同じ長さの物差しを持って測って、これ30センチだね、30センチだと長いね、短いねと、共通の物差しを持って測るということが必要になってくるわけです。で、日本語の読解力、文章の読解力を測る物差しとして、まあ、これも世間でよく言われていることですが、文章は中学生にも分かるように書け、なんて言われることも結構ありますよね。で、これはなんとなくの言い伝えとか都市伝説ではなくて、実は根拠があるんですね。というのは、日本は義務教育、中学校までですよね。皆さん多分中学校卒業して高校に進学されて大学や大学院も行かれた方たくさんいらっしゃると思いますけれども、でも日本の法律では学校に行かなきゃいけない、勉強しなきゃいけないと決まってるのは中学校までなんですね。なのでそれをひっくり返せば、日本国民、全ての日本国民が中学校は卒業している、で中学校卒業までに習ったことは知っている、 中学校卒業程度の日本語の読み書きの力は全ての人が持っている、まあ、こういった考え方ができるわけなんですね。でこれを物差しにする、中学校卒業程度の日本語力があれば理解できるということを、誰でも理解できる文章の書き方の物差しに使うことができるわけなんです。ただ中学校卒業程度の学力、日本語力ってどんなものなんでしょうっていうのがまたね、漠然としています。でそれについてはですね、この日本語能力試験というのが実は役に立ちます。これは日本語を勉強しているですね、外国人の方が受けるものです。で1級2級3級とこう級があって、でテストを受けて何点以上取ると合格で何級認定というね、ものです。で、外国人の方が受けるものではあるんですが、実はこの日本語能力試験の一番難しい級 N1 級というらしいんですが、これの出題基準を見てみますと、漢字、語彙、文法、文の長さと4つの部門に分かれて、それぞれ一番難しい N1 級はこういうレベルですよという基準が定められています。でこれが実はですね、そのまま中学校卒業程度の日本語力があるかどうかを試されるテストになってるんですね。例えばこの漢字を見ていただきますと、今2040字と書いてあります。でこれは実は常用漢字の数とぴったり一緒なんですね。何年か前に常用漢字改定されましたので、若干また数も変わってきましたけれども、この常用漢字というのは、まあ、世の中で報道機関とか、行政とかが一般的に使って良い漢字というふうなルールとして使われていますけれども、これも実は中学校卒業までに学校で習った、読み書きを習った漢字、これを常用漢字としているんですね。ですからここから考えると、常用漢字を使えば日本人の誰もが理解できる、漢字だと考えられるわけです。でこんなふうにですね、中学校卒業程度の学力の目安、これを誰でも理解できる文章の物差しとして使う、活用することができます。中学生にも分かる文章を書くためには、日本国民誰もが理解してくれる文章を書くためには、例えば漢字は常用漢字を使って書く、常用外の漢字は使わないというルールができるわけです。でこの常用漢字はですね、文化庁とかのホームページを見ると一覧が載っています。そこに載っているものは使っていい、載っていないものは使っちゃいけない、これ誰が解釈しても共通のルールですよね。で文化庁のこう PDF ダウンロードするのはめんどくさいかもしれないですけれども、いろんな無料のサイトでね、常用漢字チェッカーなんていうのもありますので、そちらでチェックをすることも可能です。でさらに、漢字使用率、先ほどの出題基準ですと 30-45% となってました。つまり 45% を超えてしまうとちょっと理解しづらい人が出てきてしまうわけなんですね。例えば1000文字で書かれた文章であれば450文字まで漢字を使う。で残りの550文字はひらがなかカタカナか記号かと。で漢字が450文字以上になっちゃうと理解できない人も出てきてしまう。こんな風にまた一つ物差しができるわけなんですね。漢字について悩んだ時は、常用漢字を使う、常用外は使わない、そして全体の漢字の使用率を 45% 以内に収める。こうすると、分かりやすくなります。もし誰かの文章を直すときに、なんでこれ漢字じゃなくてひらがななんですかって聞かれたら、これは常用外の漢字だからです、あるいは、この文章は漢字使用率が 45% を超えてしまっているので難しいものになっています、なので心ブルームはひらがなで書きましょうというふうに説明ができるわけです。で先ほどの日本語能力試験に従ってですね、2番目の語彙、3番目文法、そして最後文の長さ、これについてもちょっと、ご紹介していきたいと思います。まず語彙や文法、これ中学校卒業までに習う、語彙や文法というのがですね、非常に、たくさんあります。ですからここでは3つだけに絞ってちょっとご紹介をしたいと思います。1つ目、できる人風の表現、これをやめること。2つ目、助詞を続けて使わないこと。3つ目、曖昧な言葉を使わないこと。この3つをちょっとご紹介していきます。まずできる人風の表現、これどういうことか、 先月でしたかね、日経アソシエで私取材協力しましたので、その時もこんなタイトルで、できる人風の表現という感じの記事だったんですが、要するに小難しく書いてなんとなく賢そうな雰囲気を醸し出したがっているけれども、それゆえにかえって残念な感じになっちゃってる、それができる人風の人ですね。でそういう人がよく使う表現としてですね、この漢語帳、文語帳の表現、要するに学校で習った漢文の読み下し文とか、古文ですね、源氏物語とかの文章みたいな書き方をしてわざと難しくする、あるいは名詞をわざわざ動詞化して、わざわざ難しくする、こんな表現を、やめると理解しやすい文章になります。例えば西口よりお入りください、このよりという助詞はですね、現代語では、主に比較の意味を表します。 A より B の方が大きいとか、 C より D の方が高いとかいう時によりを使うんですね。で、よりをこういった西口よりなんていうね、起点として使う用法というのは実は平安時代の用法なんです。源氏物語でしたら、殿西口より入りてみたいなね、表現をしていたわけなんですけれども、まあ、だからこそちょっと漢文とか古文っぽい書き方をするとちょっとかっこいい感じ、賢そうな感じになるから、ついついこういう使い方をしてしまうんですね。でも西口からといえば平易な表現をすれば、理解しやすいわけなんです。で名詞の動詞化というのはこういうのですね。記載という名詞にするをくっつけて記載するなんていうね、ちょっとかっこいいように見えるかもしれませんが、要するに書くってことですよね。だったら書くって書けばみんな分かりやすいのに、読みづらくもない、読みやすくなりますよね。まあ、こんなような表現をですねやめて、一般的な平易な表現を使っていくと誰でも理解しやすい、かつ効率的にさらっと読んで理解することができるようになるんですね。ということで、お手元のワークシートですね、今度2番のところをちょっと、やってみてください。できる人風の人がよく使う表現10個並べました。 できる人風ではなくて、誰にでも分かる、理解しやすい、読みやすい言葉にちょっと置き換えてみてください。また1分間時間を取ります。ではどうぞ。いかがでしたでしょうか。ちなみにですね、今皆さんの机の間を、回っている男性は、弊社のスタッフです。変なおじさんではありませんので、ね、大丈夫です。皆さんが どんなふうにやってるかなというのを私の代わりに、ね、見てもらってます。どうでしたでしょうかね。まずは、こういう古文漢文みたいな表現、西口よりお入りください、これをね、西口からと言ったっていいじゃないですか。その方が誰でも理解しやすいし、スッと入ってきますよね。で同じように15時より16時までなんて言わなくても15時からでいいじゃないですか。普通はね、起点を表す助詞は、現代語ではからを使いましょう。郵送にて加盟店においてなんていうのも、単に郵送でと言えば、まあ、一文字も短くなりますし、こちらの方が馴染みがある親しみやすい表現です。それから記載する、これをね書くという、意味ですから、該当するはつまり当てはまるという意味ですよね。そして実施するは行う、調査するは調べる、割愛するというのは要するに省くという意味ですよね。購入する、まあ、分からない人はいないかもしれませんが、買うの方がより理解しやすい、増加する減少すると言わずに増える減ると言えばいいわけです。 拒出するなんてね、難しいですから、出すと言っていただいた方がずっと理解しやすいわけなんですね。ちなみにこの模範回答といいますか書き換え例も後日ですね PDF 等でダウンロードできるようにご用意しますので、今慌てて書き写さなくても大丈夫です。さて、文を難しくしてしまう表現、一つご紹介しましたが、二つ目、助詞を続けて使う。同じ助詞を続けて使ってしまうと文の構造が非常に複雑になります。例えばこちらの今後の弊社の業務の展開の参考とするっていうのね、これのという助詞はですね、名詞にくっついて後ろの名詞を修飾する働きをするんですね。ですから何個も何個も使ってしまうと、修飾して修飾して修飾してといういわゆるね、コーダーさんなんかはよく使う、コーディングで使うかと思いますが、入れ子構造の文章に文になってしまうと非常に複雑なんですね。でこうやってのが何回も続いてしまったときは、あ、いけないと、同じ助詞は2回以上使っちゃいけないんでしたねと、じゃあ減らすために考えましょうという説明ができるわけです。で例えば今後の参考とする、当たり前ですよね、今後の参考にしかできないですよね。過去の参考にしたかったらタイムマシンかなんかがないとね、できませんということで、今後は当たり前ので取っちゃいましょう。それから弊社の参考とする、皆さん自分の会社の参考にしかできないですよね。他社の参考には他社の職員がするので、ここもいらないですね、当たり前ですから。で業務の展開のって言わなくたって、業務の参考とするで十分じゃないですかと、短く非常に理解しやすいシンプルな文章にすることができるわけなんですね。で助詞のがも同じです。やっぱりがという助詞は主語を受けることが多いので、一つの文の中にがが2回以上あると主語が2個以上ある文になってしまうんですね。例えばこの既存の各種ご案内の表示内容が、一部消費税率 8% が適用された表示となっている場合があります。こんな文章ですと、表示内容がこういう表示となっているという主語述語のセットで、その中にまた消費税率が適用されたという主語述語のセット、これが入り込んでしまうわけなんですね。こういうのを複文というんですけれども、やはり複雑な構造の文章になってしまうわけです。こんなふうにがが2個続いてしまったときは、ああいけないいけないと、同じ助詞を繰り返して使うと複雑に文になるんだった、じゃあ使わないようにどういうふうに書き換えようかというふうになるわけですね。例えば表示内容が一部消費税率 8% を適用した表示となっている場合がありますというふうに書き換えると、読みやすい、理解しやすい文章に変えることができるわけです、こんなふうにですね、のとかがとかにとか、いわゆる拡張子と言われているようなものは特に2回3回と繰り返し使わないというところをですね、ご自分で文章するときにちょっとチェックをしてみてください。複雑な表現の3つ目、曖昧語です。私なんかは学生時代とかは 5W1H を書けとよく言われましたけれども、社会人になってビジネス上の文章を書くときは 5W1H では足りないなとつくづく思っています。というのは 5W1H ですと、まず誰にが抜けてしまいますね。聞いてください、誰にっていう。で、最も重要な、How much? How many? いくつでいくらなのっていうところが抜けてしまったら、これはもうね、伝わるものも伝わらなくなってしまう。でさらによくあるのが、よろしくお願いしますという結び言葉ですね。何をどうよろしくしていいのかわからない、返事をする必要があるのかないのか、連絡する必要があるのかないのか、そういったメッセージもですね、明確に何をどうよろしくしていいのかを伝えないと伝わらないですね。人間言葉を尽くして一生懸命伝えてもなかなか伝わらないことがあるのに、情報が欠けてたら、言うこと言わなかったら伝わるわけがないですよね。お客様と一心伝心とかテレパシーというのはありえませんので、必要な情報が漏れないようにしっかり書く、当たり前のことのようでいて非常に重要なことです。特にありがちなのがですね、ついつい朝一でとかね、なる早でとか言ってしまうんですけれども、人によってなる早は違うと思うんですね。それと同じように今週中、今週中って今週は何曜日まででしょうか、で金曜日だとしても何時まででしょうか、そこを書かないとお互い行き違いが生じてしまうわけです。特にこの曜日を書くのもね、大事だと思います。 自分が10月、31日だと思い込んでて、実は30日月曜日だったとかということもありますので、曜日と時間も明確に書くというところが重要です。それからいっぱいとかね、ちょっととかちょびっととかっていう表現もやっぱり人によっていっぱいってどのぐらいをいっぱいだと受け止める方は違ってしまいます。なので、こちらにあるようにですね、たくさんいっぱいじゃなくて10通以上とか50枚以上とか100回以上とか、明確に数字で表すことが大切です。こんなふうにですね、誰が解釈しても同じ解釈にしかなり得ないような書き方を心がける、これも非常に、重要です。ということで、語彙、文法、いくつかご紹介、3つほどご紹介しましたけれども、先ほどの日本語能力試験、4つ目に今度は文の長さというのがありましたよね。で、日本語能力試験の一番難しい、N1級、中学校卒業程度の日本語力があるかどうか試す試験に出る問題というのは、一文の長さ全て65文字以内、それ以上長い文章は出題されないんですね。でひっくり返すと、一文は長くても65文字以内に収めると誰でも理解できる文になります。で大概ですね、まあ、皆様の例えばクライアントが書いた文章なんかを見てみると、100文字200文字と非常に長いものたくさんあります。で短くするコツを今日3つお伝えします。まずは途中で切っちゃうことです。日本人はですね、文を閉じられない病にかかっているという言語学者がいますけれども、何々は何々ですが、何々は何々で、でも何々は何々でといつまでも文が続いていくんですね。でその何々でという文と文をつなぐ役割をしている点とか等点とか、あるいは接続詞、ここのところで一回文を切って終わらせちゃう。そうすると例えば200文字の文章は100文字で短くなるわけです。100文字ずつの2つの短い文に分けることができるわけですね。どうでしょう、こんなような、サイトの説明載ってないですかね。お支払いはショッピング1回払いのみとなり、2016年7月10日に通常のカードご利用代金と同様、こうして口座からの自動振り替えとなります。でこういうふうに、65文字を超える文がいくつもいくつも並んでいると、結局、理解しづらくなってしまう、あるいは効率的に読めないので読むのは面倒くさくなってしまう、で読んでもらえなくなってしまうんですね。ですから、まめに65文字以内にしっかりとこう切っていただきたい。例えばこの文であれば、ショッピング1回払いのみですと1回ここで文を切る。そうすると、20文字と48文字の2つの短い文に分けることができるわけなんですね。でこんな風に文を途中で切ってしまう、2つ3つ文をつなげないように意識しても、まだまだ長い文章あります。でそんな場合はですね、いらない文章、いらない言葉を削っていく。で具体的にはよくある、このこととなるとかいうね、あってもなくてもどちらでも意味は変わらないのに、なんとなく短いとぶっきらぼうな気がしちゃってついつい入れてしまうような言葉ですね。あとはこれ行政がよく使うんですけど、についてにおいてに関してっていうのね、役所の人大好きです。でもこれ全部いらないですよね。取ってしまった書き換え例載せてありますけれども、意味一緒ですよね。いや微妙にニュアンスは違うかもしれませんが、じゃあどう違いますって聞かれると説明できないんですね。微妙にしか違わないのであれば、短ければ短いほどいいので、あってもなくても大して意味が変わらない語はみんな取っちゃってください。これもそうですね、10遍同じことを繰り返し書いている表現、いわゆる頭痛が痛い、腹痛が痛いみたいなので、ちょっとかっこ悪い表現です。こういったものもですね、かっこ悪いし文が長くなってしまうので、どんどん取ってしまった方がいいです。ということでちょっと、やってみましょう。ワークシートの3番ですね、3番に頭痛が痛い的な表現7つ並べてありますので、また1分間取りますので、この書き換え例というのをちょっと書き込んでみてください。ではどうぞ。 でしょう、違和感を感じる、まあ、間違いとは言いませんけれども、感を感じるっていうね、繰り返す必要はありませんので、違和感があるという表現の方がちょっと短くなりますよね、同じように従来から、従来っていうのは以前からという意味ですから、以前からからと書く必要はないので、従来というか以前からと書くかどちらかでいいわけですね。で、書くとごとに、これも同じ意味ですから、各地域でと書くか地域ごとにと書くか、あらかじめ、予定のようあらかじめとかいう字ですからね、両方はいらないですね。一任するっていうのもすっかりすべて任せることですから、すべてすべて一任するっていうのはおかしいですね。訳とほど、これも同じ意味ですから、両方書く必要はないです。そしてアンケートというのがそもそも調査をするという意味ですから、両方書く必要はないです。アンケートと書くか調査と書くかどちらかでいいわけですね。注目を集めるもそうですね、目を集めることを注目と言いますので、目を集めるのを集める必要はないですね。まあ、こんな風にですね、頭痛が痛い的な表現はちょっとかっこ悪いですし、無駄に文章を長くしてしまうので、これもやはり削っていける対象です。それから、文章を短くするため、過剰な敬語表現、これを削っていくとですね、かなり短くなります。特にですね、あまりたくさん敬語を使いすぎると、バカ丁寧すぎて、かえって失礼、ムカつくというような使い方になってしまいます。実際私もあの企業さんの、ね、グループインタビューなんかでお客様の意見を聞いたことがありますが、このお客様のご契約のお車というのが何回も出てくるのがムカつくと言ってました。決して喜んではくれてませんでした。そんなに敬語をたくさん使ってまどろっこしく書いて分かりにくくするんじゃなくて、シンプルでいいからもっと分かりやすく書いてほしいというふうに皆さん口々におっしゃっていました。なので敬語はできる限りシンプルな方が少なくとも書き言葉では喜ばれます。で、特にですね、この禁止させていただいておりますなんていう表現は敬語の使い方が間違っています。させていただくというのは相手の許可を得て、そして相手に気を使いながら何かをするときに使う言葉ですから、禁止をする、あるいは皆さんがじゃあ会社で休暇を取るっていうときにお客様の許可はもらってないんですよね。休暇は上司の許可をもらってるかもしれませんが、お客様一人一人に許可をもらってるわけではないと思いますので、そういった時に禁止させていただいております、明日は休暇を取らせていただいておりますっていう言い方をするのはかえって当てつけがましい印象にもなってしまうんですね。まあ、こんな風に敬語をやたらに使えば使うほど、どんどんどんどん間違う確率が高くなっていきます。いたしますなんて言わなくても、ご請求します、返金します、このますという丁寧を、これで十分敬意を表していますので、それにまた謙譲語やら尊敬語やらくっつける必要はないんですね。シンプルに一つだけ敬語を扱えばいいわけです。ここでですね、敬語をちょっとテスト、敬語クイズをやってみましょうか。敬語に自信のある方はいいんですけれども、先ほど言ったように使えば使うほど間違える確率が上がっていきます。お手元のワークシート最後4番、敬語クイズタイムです。5つの文章が書いてあります。で、この中にもしかしたら間違った敬語が含まれているかもしれません。で、間違えているものを見つけたらですね、そこに線を引いて正しい表現を書き込んでみてください。で、間違ってたら番号の横にバッテン。で、もし間違いが全くない文章であれば番号の横に丸をつけてスルーしてください。ではまた1分間時間を取りますので、ワークシートの敬語クイズ書き込んでみてください。これはですね、せっかくですから、皆さんに当てて聞いてみたいと思います。ではどうぞ。 ではちょっと聞いてみましょうかね。弊社のスタッフがマイクを向けますので、基本的に拒否権はなしです。答えてください。丸か×かで、分かんないという人はパスありです。パスありですからね。はい、じゃあ1番、丸ですか×ですか。
丸。
丸、はい。じゃあ次の方、2番、丸ですか×ですか。
パス。
パス、はい。じゃあお次の方、2番、×。どこが変ですか。
出勤していますか。
はい、そうですね、しておられるですね。はい、じゃあお次3番、丸ですか×ですか。
×。
×、どこが変ですか。
お伺い。
お伺いください。はい、そうですね。じゃあ4番、お次の方。
×。
×、はい、どこが変ですか。
ご利用してくださいの指定はいない。
はい、そうですね。はい、じゃあ最後、5番、どうでしょう、丸ですか×ですか。
×。
どこが変ですか。
ご質問できます。
ご質問できます、はい、そうですね。なかなか皆さん鋭いですね。これ私、北は北海道から南は沖縄までいろんなセミナーでやってるんですけれども、なかなか答えられないものですよ。答え合わせしましょう。1番、これでも×ですよ。出す方はね、たった1万円ぽっちでごめんねっていう意味で寸子って書きますけれども、寸子の寸って一寸法師の寸ですよ。ちびっとって意味ですからね。もらった方がそのまま寸子と言ってしまうと、織田の野郎たった1万円ぽっきりよこしやがったぜっていう意味になっちゃいますので、私が寸子と出したら受け取った方はご奉仕、あるいはご講師とかお志というふうに言い換えないといけませんね。失礼な表現になってしまいます。2番、そうです、×です。このしておるというのはですね、広辞苑によると罵倒語と書かれています。相手を罵倒したい時に使う言葉なんですね。こいつ叱られてるのに笑っておるわなんていうふうに使う言葉です。まあ、地方の方言なんかではね、しとるしちょるなんていうのはたくさんありますけれども、書き言葉としては相手の動作には使わない方がいい言葉です。3番、そうです、ご指摘通りお伺いください、間違ってますね。お伺いするというのは謙譲語ですから、お客様の動作につけてはいけません。4番、ご利用してください、これも同じです。ご利用するというのは謙譲語ですから、お客様の動作につけてはいけません。失礼な表現になります。5番、これも×でした。すべて×で引っ掛け問題でしたね。5番はですね、ご購入する、ご質問できる、これが両方とも謙譲語です。お客様の動作に使っては失礼な表現となります。でこんな風にですね、今もう完璧全部できたっていう人いますか。ちょっといたら手を挙げていただけると。あ、一人ですか。あ、ぜひじゃあ、我が社への入社をですね、ご検討いただきたいなという、レベルの方ですけれども、こんな風にですね、どうしても敬語は、きちっと理解できていないこと部分があるんですね。なので使えば使うほど間違っちゃう、危険性も高まってきますということで、敬語はね、なるべくシンプルに、例えばこの二重敬語、2つ3つ敬語を使ってしまっている間違いの例として、文化庁の敬語の指針に書いてあります。こういったものはですね、二重三重に敬語を使うと、かえってバカにしている印象になってしまうので、使わない方がいい敬語の例です。それから、先ほどのお伺いください、ご利用できます、ご質問できますなんていうのは、自分で自分を敬っていることになってしまうので、いわゆるテレビに出てくるね、バカ殿苦しゅうないと、私に聞いてよいぞよみたいな態度になってしまうんですね。ですからこの辺のところも非常にご用例が多いです。企業さんのサイト必ずこれありますので、皆さんもちょっと変えたらね、お客様のサイトチェックしてみてください。こういう表現ない、あるとね、みっともないですから、直してあげてください。で、なんで謙譲語って何、どうやって使うのって思った方はですね、 YouTube で織田純子と検索をかけていただくと、5分間の敬語の解説映像があります。もちろん無料です。お時間のあるときにね、ぜひこちらの方もご覧いただければと思います。さて、じゃあ最初のワーク、答え合わせをしてみましょうか。皆さんどんなところを指摘されましたかね。まずはこの文章全部で98文字なので長すぎます。65文字以内に切らなきゃいけませんね。私が、企業様に依頼されて改善提案をするとしたら、このような文章に書き換えます。共通商品券の利用期限は3月31日です。ここで1回切ります。そうすると短い文になりますね。で、平成9年からご利用いただいておりました、こういうですね、事業年度を書きたがるクライアントさんも結構多いんじゃないかなと思いますが、事業年度は必要ないですね、お客さんにとっては。 で特に平成9年からって言われちゃうと、私平成10年から使ってたけど、どうすればいいのかしらっていうふうに誤解もされてしまうので、こういう前置きはいらないですね。この文章の中でキーワードは東西グループ共通商品券ですから、キーワード最も重要な言葉から書き始めるという意識が大切です。で利用は終了するっていうのもちょっと変な日本語なんでね、私だったら利用期限は3月31日です、まるっとします。でお持ちの人がいましたらっていうのもいらない言葉ですよね。商品券持ってる人しか使えないですよね。持ってない人どうすればいいですか、盗んでくるんですかね。必要ない言葉ですよね。それから期限内にご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。そんなね、地べたにおでここすりつけて土下座しなくたってお客様は使いますよ。皆さんだってもし今ね、ポケットに3万円の商品券入ってて今日の5時で切れるとしたらどうします？多分途中で帰りますよね。お腹痛くなるなりなんなりしてね、帰っちゃいますよね。そんなにお願い、バカ丁寧な敬語を使わないで、シンプルにこんな風に期限内にご利用ください、たった12文字、これで十分なコミュニケーションなんですね。でちょっと短くなったんで無駄なスペース空いてしまいましたけれども、そういう時はこれですよね。商品券のイメージを入れれば、あ、何？私これ持ってる、期限切れちゃうの？っていう、こういうコミュニケーションを読み手は求めているんですね。決して長々と丁寧に書いたところで相手は喜ばないわけです。ということで、まとめますと、ビジネスコミュニケーションライティングなんていう話をしましたが、決して魅力的な文章ではなくてですね、書き手が意図した通りの行動を読み手に起こしてもらえるような、そんな文章、そして、よく読めばわかるんじゃなくて一読してすぐに理解できる文章、これがお客様、読み手に喜ばれる文章の書き方の基本的な考え方です。でそのためにはどうしたらいいかというと、まず漢字については常用漢字だけを使う、そして全体の漢字使用率を 45% 以内に収める、それから、文法語彙については漢語帳、文語帳、古文、漢文みたいな表現をしない、それから名詞の動詞化をしない、同じ助詞を続けて使わない、そして曖昧な表現をしない、それから文の長さについては一文を65文字以内に収められるように、考える、まあ、こんな風にしていく、まあ、そのために、敬語はできる限りシンプルにしておく、敬語を使いすぎると間違える恐れも高くなっていくので、できる限りシンプルにと、まあ今日はこういったお話をしました。ぜひですね、今後皆さん一文の文字数、ワード3数えてくれますのでね、ワード3で数えてみるとか、ぜひやってみてください。私のお話は以上です。ありがとうございました。